祈りはある意味では小さなことであるのかもしれません。祈っていますとか、あるいは祈ってもらう、そういうことは大したことではない、そんなふうにお感じになる方もいらっしゃるかもしれません。しかし私たちの信仰の歩みの中で、祈りが持っている大きな力といいますか、祈りが私たちの歩みというものを本当にどれほど大きく支え、そして励ましてくれているか、そのことは私たちが決して無視することができない、本当に大切にしなければならないことだと思います。共に祈るとか、あるいは祈りの中で覚え合う、覚えられる、でこれは実に大きなことである、そんなふうに思います。私も牧師として立てられて20年近くになりますけれども、本当にこれまでどれほど多くの方々の祈りの中に覚えられ、そして支えられてきたことであるのか、でしかも自分が知らないところでそうやって覚えられ祈られている、そのことの大きさっていうものを改めて感じるわけであります。地上の歩みの終わりに、今イエスが弟子たちのために祈られた、でそれがこのヨハネの17章であり、この章すべてがイエスの祈りによって構成をされております。この17章を3つに分けることができると思いますけれども、今日はその第2の部分をご一緒に学びます。世に残していく弟子たち、イエス亡き後、そこに形成されていく弟子たちの交わり、でそれは言うならば初代の教会ですけれども、その教会を守り励ますためのとりなしの祈りが今イエスによって祈られているわけであります。今日はその中でも特に15節の言葉に注目をしたいと思います。私がお願いするのは、彼らを世から取り去ることではなく、悪いものから守ってくださることです。でこの部分を口語訳聖書の方では、私がお願いするのは彼らを世から取り去ることではなくて、彼らを悪しき者から守ってくださることであります、こう訳しております。極めて具体的な温かい血の通った主の祈りというものがここに祈られております。でこのイエスの祈りは2つのことを私たちに教えていると思います。一つは、残されていく弟子たちはこの世を超えた上なるものを目指し、でそのことによって支えられて生きていくように、あなた方はこの世にある、この世においてさまざまな困難や戦いというものを経験せざるを得ない、しかしあなた方はこの世を超えた方の力、このあるいはその守り導きの中にある、でそのことを目指して生きるようにという祈りがここに祈られているわけです。でしかし第二に、私たちがキリストにあるからといって、あるいはキリストを信じているからといって、私たちはこの世からすぐに取り去られてしまって、何かこう天国にパラダイスに移されるというわけではないのだと。私たちはこの世を超えたものと結び合わされながら、あるいはこの世を超えたものを目指しながら、なおこの世の中にあって生きるのだということ、その私たちが悪いもの 悪しき者から守られて生きることができるように、そういう祈りをイエスはここで祈っておられるのであります。私たちが信仰を持って生きるとか、あるいはキリスト者として生きていく、でそのことはこの世というものを離れて生きていくということではないのです。私たちは信仰に導かれながら、支えられながら、この世の中で具体的に生きていかなければなりません。キリスト者は究極的にはこの世のものではないんだけれども、しかしそのことはこの世を何か無視したりとか軽視したりするのではなくて、私たちはこの世の一員として生きる。聖書はそのことを、罪許されながら私たちは絶えず罪と戦いながら生きていかなければならないんだと、それがまあキリスト者の歩みというか生き方だということを語るのであります。教会はこの世にあって、しかしこの世に習うことなく、この世の罪と戦っていく教会で、その意味ではまさに教会は戦いの教会というふうに言えるでしょうし、十字架の教会でなければならないわけであります。でそういう教会に属して生きるキリスト者であるということは、この世から取り去られていくことではなくて、この世の中で商人として生きていく。いろんな、そこには誘惑があるでしょうし、戦いがあるでしょうし、そういう中で、しかし主から守られながら生きていくことだと、このヨハネ福音書は語っていると思うのです。宗教改革者のマルチン・ルター、こういうことを述べておりますけれども、神様の恵みというものは、私たちが自己満足に眠り込んでしまうために与えられるのではなくて、目を覚まして罪と戦うことのために与えられている。神様の恵みっていうのはそのために与えられているんだと、ルターは述べております。でこれまでヨハネ福音書を続けて学んできたわけですけれども、この福音書の中には、他のマタイ・マルコ・ルカ福音書にはないいろんな特色というものがありました。でその一つに、この世という、こういう言葉がこう繰り返されていた、そのことをこうまず挙げることができるだろうと思います。この世における私たちの性、あるいはこの世というものと対立をしていかなければならない信仰の歩みというものを、このヨハネ福音書は繰り返し語ってきたわけです。でそれは他の3つの福音書よりも、このヨハネ福音書が書かれた時期が遅かったということ。具体的にはキリスト教に対する迫害であるとか圧迫というもの、そういうものが教会であるとかキリスト者に押し寄せてきた時代にこの福音書が書かれたからでもあります。しかしそういう中で、このヨハネは信仰を持って生きるということと、この世の問題、あるいはこの世の中にあって私たちが信仰を持って生きるということと真剣にこう対決をせざるを得なかったと思うのです。ですからこの福音書の中には、世という言葉が本当にこう繰り返し数多く出てまいります。でその中で私たちがまず思い浮かべる最も有名な聖句というものは、3章の16節のあの言葉、神はその愛する一人子をお与えになったほどに世を愛されたという聖句だと思うのです。あるいはイエスの誕生を告げる一章の言葉の中に、 その光は誠の光で、世に来てすべての人を照らすのである。言葉は世にあった、世は言葉によってなったが、世は言葉を認めなかった。そういうふうに、この世という言葉が何度も出てきたわけです。世は決してキリストを喜んで受け入れる世ではない。ヨハネはあえてこの世はキリストを憎む世だと、そういうことをこう述べてきたわけです。キリストの言葉を拒否し、キリストの言葉に敵対をし、キリストの言葉を憎む世であるということ、そのことをヨハネは冷静に見つめてまいりました。罪と悪に満ちているこの世、それはイエスとその弟子たちを憎む世界であります。14節にも、私は彼らに御言葉を伝えましたが、世は彼らをこのに、憎みました、と、まあ、そういう言葉があります。これがこの世の現実なのだと聖書は言うわけであります。で、そしてイエスはそのような現実というものを知り尽くしながら、この世の中に残っていく弟子たち、あるいはこの世の中に立っていくキリストの体である教会のために、こういう祈りを捧げられたということであります。私がお願いするのは、彼らを世から取り去ることではなく、悪いものから守ってくださることです。こう父なる神に向けてこう祈ってくださるわけです。この世を憎むことではなくて、この世にあって悪しきものから、悪いものから守られて、そして救い出されることである。こういうふうにイエスは弟子たちのために祈ってくださった、このことを今日の箇所はこう告げているわけです。まあ、皆さんもいろんな経験をしておられると思いますけれども、まあ、この世にあってこう生きていく上でですね、家庭においてであるとか、職場においてであるとか、私たちはさまざまな苦しみや、まあ、困難というか、あるいは戦い、そういうものを経験せざるを得ないと思うのです。喜びはひとときであるけれども、苦しみは絶え間なく続いていく、ね、そんな思いを持ちながら、私たちはもしかするとこの世の人生というものを、まあ、生きているのかもしれません。今日このあと賛美歌の469番、良き力に我囲まれというですね、歌を歌いますけれども、これはまあボンフェッパーのその賛美歌であります。で、彼はこういう言葉をこう述べたわけです。キリスト者は神の前に、しかもその神の前の一歩手前を生きていくのだ。ボンヘッファーはこう述べたわけです。で、彼の思想の中に究極のものと、それから究極以前のものという概念があって、まあ、これは私たちのこの時代における信仰ということを考えるときに、まあ、鍵になる一つの言葉でありますけれども、究極のものに結びつけられながら、究極のそのものを目指しながら、私たちは具体的には究極の一歩手前を生きていく。神によって救われて、神と結び合わされながら、私たちは神の国に何不自由なく生きているというのではなくて、神の前に生きているんだと。この世の中で、この世のさまざまな問題を担いながら、 私たちは生きていかざるを得ない。彼はこう述べたわけですね。この世の中でそういう経験をせざるを得ない。ボンヘッファーはあのドイツの第二次世界大戦末期の大変困難な状況の中で自分の信仰の歩みというものを考えるときに、神の前に、しかし神の一歩手前を生きていく自分の姿というものを彼は認めざるを得なかったというか、思わざるを得なかったんだろうと思うのであります。でその意味で私たちは信仰によってキリストに捕らえられ、神様に捕らえられているという、そういう側面、その意味ではこの世を私たちは超えているわけであります。すでに学んだ16章の33節に、あなた方には世で苦難があると、でしかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝っていると、そういう主の約束を与えられて生きているという面と、この世のさまざまな思い煩いや困難、そういうものから本当に自由になることのできない、この世を超えていながらなおこの世に縛られているという、そういう緊張関係の中で私たちは生きているということであります。でしかもこの世にあって私たちは御言葉を聞くことを許されて、御言葉に導かれながらこの世のさまざまな問題に耐え抜いていく、そういう力を与えられていく、まあ、それがキリスト者の歩みなのだというわけです。私がお願いするのは彼らを世から取り去ることではなくて、悪いものから守ってくださることです。そのようにイエスは私たちのために、そして残されていく弟子たちのために、このような祈りを祈ってくださるお方であります。でさらに17節でイエスはこう祈っておられるわけです。真理によって彼らを聖なるものとしてください、悪いものから守ってくださいとこう祈られたイエスは、同時に彼らを真理によって聖なるものとしてくださいとこう祈られる。悪いものから守られるということと、神によって性別されて生きるということがこのイエスの祈りの中で結びついているわけであります。口語訳聖書もこのところですね、性別という言葉を使ってこう訳しております。で性別っていうのはこの選び分かたれるということであるわけですけれども、18節にありますように、この、まあ、いわば性別の祈りはこの世から逃げるということではなくて、この世に向かって使わされていくという、そのようなこう派遣の祈りというふうな言い方ができるだろうと思うのです。で、旧約聖書を見てみますと、そこにはまあたくさんの預言者たちがまあ登場してまいります。旧約の信仰を支え導いていったのは、このまあ預言者たちであったと言ってもまあ過言ではないわけです。で、そしてあの多くの預言者たちが、まあ、イスラエルの信仰を守っていくために、まあ、大変大きな、まあ、働きをしたわけですけれども、でその預言者たちはいずれも神からこう召し出されて、こうある意味では、まあ、思いもかけない時に思いもよらない形で神から召し出されて、言うならば無理やりに預言者にさせられていった人たちがまあほとんどであったということなのです。あのヨナもそうでありました。ヨナはニネベの町に行って神の御言葉を告げよとこう命令をされた。 しかし本当に当時繁栄をして、大きなこの町であるニネベで自分のようなこの学問もない、そして何の力もない一人の男が、これが神の言葉だから聞きなさいと言ったところで一体誰が聞くだろうか、誰が一体自分の話をその聞いてくれるだろうか、相手にしてくれるだろうか、そう思ったヨナは神の命令に反して反対行きの船に乗って逃げ出したわけであります。そのようにこう逃げ出したくなるような状況の中で、預言者たちは皆神様の召しを受けていったということであるわけです。で、それが言うならば性別されるということ、神によって召し出される、それは何か特別な、特権階級として取り立てられていくというようなことではなくて、あるいは性別されることによって何かこう聖人君子のようなそういうものになるということでもなくて、力の弱いものであるにもかかわらず神の召しを受けて、神の命令を受けて、この世のただ中に、悪の世界の中に神の言葉を語るものとして押し出されていくということ、それが聖なるものとされていくということなのだ、そのことを聖書は語っていると思うのです。私たちは主の言葉によって励まされ、この世に使わされていく、そのような一人一人であります。どうぞ彼らをこの世から取り去るのではなくて、この世の悪から守ってくださいと祈られる主は、さらにどうぞ彼らを聖なるものとしてこの世に使わしてくださいと、こう祈られた、そのことを今日ヨハネの17章は私たちに告げております。で、それは何か人間の力によってこの世を変革していこうというような、そのような傲慢な思いではなくて、御言葉の力によって、御言葉を携えゆく者として、あなた方はこの世にあって主の証を立てていくことができる、で、そのことのために一人一人が召されていく、それがキリスト者の生き方なのだと、イエスはこの祈りをですね、今残されていく弟子たちのために神に向かって祈ってくださった。今日は信教の自由を守る日ですけれども、あえて言うならば、教会はこの世の力に押し流されていくのではなくて、あるいは世俗化し、この世にこう同化していくことにおいて、この世に仕えていくというようなことでもなくて、まさに主によって性別されることによって、聖なるものとされることによって、真実にこの世に仕え奉仕していくことができるんだ。しかし、その聖なるものとされる、性別されるということは、私たちが何かこの上に立つとか、特権階級とか、特別な場に置かれていくというようなことではなくて、あの預言者たちがそうであったように、私たちの力ではなくて、主の言葉と主の力によってこの世に使わされ、この世に使えるものとされていく。別の言葉で言うならば、この世と同化し、この世に埋没していく生き方においてではなくて、御言葉を保つことにおいて、 御言葉の輝きを持つことにおいて、私たちはこの世に本当の意味で仕えていくことができるんだと。そしてそこに教会というものが本当にこう成立をしていくんだということを、イエスはここで明らかにしておられるのではないでしょうか。今週水曜日から主の十字架の苦しみをしのぶレントに入ってまいります。人々の称賛の中で、しかしイエスは王になる道を選び取ることなく、イエスはエルサレムに向かって旅立って行かれました。それが十字架の道であったわけです。この世を喜ばすことによってではなくて、この世の救いのために自らを捧げることによって、主はこの世に真実に仕えてくださったわけであります。どうぞ彼らを悪いものから守ってください。このイエスの力強い、また温かい血の通った、そのような祈りに支えられて守られて、私たちもまたこの世にあって御言葉に導かれながら信仰の歩みというものを全うしていきたいものであります。そしてそれがまたあのキリストの技をこの世に真実に証しをしていく、そのような歩みでありたい、そのように願います。